Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss, Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私、長谷川ミラと佐藤マクニシュレイコの2人でお送りするおしゃべりプログラム。デジタル音声コンテンツ配信サービス、スピナーを通じてお届けしています。今、同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会への違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話しします。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナで伸ばし棒をつけてお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。さあ今日はレコさんマレーシアからいろいろ大変そうでございますけども。
大変だよもう、
いろいろ大変そう。
今回はまたオンラインでのリモートつなぎになってしまうんですけど、うん、
はい、
なんかもうね、うん、I'm living a movie right now。
そうね、ちょっとあのインスタグラムレイコの、 あの見てる人ストーリーとか見てる人分かると思うけど、何かが起きてる。でも何か分かんない。
いやもうほんとちょっとね、いろんな種類の大人たちが絡んでるので、そんな軽くポンポン話せる話でもないから、うんうん、まあ、落ち着いたら全然お話ししたいなと思ってるんですけど、はい、人間として経営者としてもだけど、うん、鍛えられて強くなってます私毎日今、
うん、なんか忍耐力となんかもうね、すごいいろいろ悟り始めてる感覚はあるな。この話ね、ぜひ一番最初にヤングボスで話してもらいたいなと思うんだけど、今日は3月最終の週ですね、3月は東京ヤングボスは国際女性デー、インターナショナルウォーメンズデーがあったということで、女性にまつわるお悩みだったりとかエピソードを3月中はお届けしております。
Hi guys, this is Reiko. 朝早くから聞いてくれてありがとう。ただいま東京ヤングボスのディスコードサーバーは限定招待を先着順で受付中。東京ヤングボスのディスコードサーバーへの参加は概要欄の URL から参加可能です。人数が集まり次第概要欄の URL は無効になりますのでご了承ください。バイ。
私数日前までアメリカのポートランド行ってたのね。今回ナイキのプレスツアーというかナイキの本社にお招きいただいて行ってきたんですけども、まだまだちょっと話せない情報がありつつも、いや、いろんなね気づきがあって、
うんうん、
っていうのもヤングボスの中では本当くどいなと思うんだけど、アンチアメリカじゃないですか私。どっちかっていうとね、
うん、そうだね。
で久しぶりに2020年の2月に最後ニューヨーク行ってたんで、それ以来久しぶりのアメリカだったので、飛行機がユナイテッドエアラインだったんだけど、もうユナイテッド乗った瞬間からもう Hi, how are you? Oh, you look amazing! もうみんななんかもう全員テンションがここ羽田だよねって思うぐらいHi, oh wow, hi, how are you? Thanks for traveling with us, hi! みたいな、ね、ありがたいことに今回ビジネスクラスで行かせていただいたんだけど、もう余計にサービスがすごいわけよ。で実際にやっぱ現地着いたら、ヨーロッパ人がいかに冷たかったかっていうのを思い出したの。なんか余計に久しぶりだったからすごい優しく感じちゃって、例えばドアとか開けっぱなしにしても、うん、Thank you so much, appreciate it とかみんないちいちさ、あ、うん、久しぶりだとこれはすごいいいなって、まあ、アメリカ人のテンションにこうなんか慣れつつ、で、まあ、本社に行ってね、内容としては2023年サッカーワールドカップ女子が今年開催されるっていうことで、ナイキは多分それに向けて、For her って言って、その、まあ、女性のためのスポーツウェアの開発っていうのをすごいこの3年間イコール前回のサッカーのワールドカップからすごく取り組んでて、まあ次のキーワードとして業界でフェムテック業界とかで言われてるワードがジェンダードイノベーションっていうんだけど、その意味合いとしては、例えばさ薬あるじゃん、何でもいいんだけど、例えば頭痛薬とか、ああいうのってその発売する前のその実験でテストするのって成人男性なんだよね。
うん、
イコール、まあ、体重もあって身長も高くて、その成人男性でテストを通ってるものを、例えば150センチの体が細い女性が、極端な話ね今大きく言ってる、飲むと副作用が出るのは当たり前なんだよね。なんだけど、うん、一つの物事を開発されるときに女性と男性っていう作業を実はしてなかったの、
うん、
そういうことが実はたくさんあるんだよねこの世の中に。男性って多分作ってる方も持ってないんだけど、でもそこに基準を合わせてきた。でスポーツウェアも実は同じらしくて、 でそれはなんでだろうって言った時に、うん、やっぱり今のような話でこう研究が女性の体だったりとか特有のさ、うんうん、あるわけじゃん。例えば私たち生理が来たりとか男の人と成長のスピードが違うわけじゃん。なんかそういうの考慮されてないで、うん、スポーツの製品で作られてたと思ってたか作られてなかったみたいなんだよね。で今回も見せていただいたのがいろんな女性のための女性体に合わせたスニーカーだったりとか、まあ、いろんなアイテムっていうのを見させていただいたんだけど、
面白い。
そう結構感動っていうか。でトークセッションにも参加させていただいたので、一緒に出てたのは私みたいなインフルエンサーだけじゃなくてもうほとんど9割は各国のメディアジャーナリストたちが来てたんだけど、でスピーカーにはあのこの間のリアーナのハーフタイムショーの振り付け師をしてたパリスだったりとかオリンピアンだったりとか結構そういうモチベーションスピーカーが来てて、じゃあジャーナリストの皆さん今のトークセッションを聞いてどう思ったかディスカッションしましょうって言ってきて、でそれぞれ50人ぐらいいたんだけど6、7グループに分けられて、でみんなどう思ったって今回聞いて自分にはどうリフレクトしたとか言って、で日本だとさなんかいやどうぞどうぞあお先どうぞみたいなさ このくだりあるじゃん一切ないわけOK so I thought みたいな、私もそうやってガンガンいけたし、あ、うん、これ超久しぶり懐かしいしもうこの環境も最高ウェイってめっちゃなんか、うん、あそうセルフラブのちょっとヒントもちょっともらえたんだけど、
うん、
結構スピーカーの皆さんなんか I ask myself ってみんな繰り返して言ってたの、それぞれの人たちが I question myself I ask myself って意味としては、うん、まあ自問自答したのっていう意味かな、それをめちゃくちゃ言ってて、で私もこれうちのお父ちゃんに教えてもらったんだけど、なんかとてつもない失敗したら鏡を見て自分のことを見つめてガーって怒れ、そしたら反省点が見えてくるから自分が他人だと思って怒れるから反省点が見えて次に同じようなミスが起きないっていう父親からそういうティップスを教えてもらってたんだけど、なんかちょっとそれと似てるなと思って、その自問自答私はどう思ったのかな、対して日本の社会ってやっぱりえ今みんなどう思ってんのかな、この空気大丈夫かな、まあそれも美しいとこなんで、この奥ゆかしさっていうのも美しいんだけど、なんか自分も差し置いてやっぱりみんなはどう思ってるか、みんなにとってっていうのをこう一番前に置いちゃう癖があるから、はい、セルフラブが難しいのかなって思ったの、
は
い、
なんかに英語でセルフなんとかっていう言葉もすごいたくさんあるから、
うん、
セルフリフレクとか、
うん、
セルフエスティームとか、
うん、
なんかその多分もう文化言語の中から現れるその自分のために生きる自分のために考えるっていうカルチャーが英語にはあるのかなっていうのは私も思う、
うん、
やっぱでも教育の段階からそういうのは私も、まあ、アメリカじゃなくてカナダだけど、うん、結構そのディスカッションしなさいっていうのとか、うんうんうん、でもう結構難しい題材バンって投げられてこれについて talk about it what do you, what you think みたいなのが結構私のずっと教育段階であったからすごい私もそれが好きなのね。だから多分今もこう自分の意見を言うことが怖くないし、
うん、
話せるだったと思うし、
うんうん
だから面白かったのすごい今思い出した。
そうその感覚を今回なんか何回もディスカッションさせてもらってえ最高なんだけどこれかも今足りてないのって話すのも当たり前のことだし、当たり前のように次のジェネレーションのために次の世代のためにはこういうことをなくしていかなきゃいけないよねとか次の世代とか、うん、なんかこう自分以外の他人とかコミュニティのことに対して考えるのが当たり前だ。
そうだね。
そうありがたいことにさこういう発信をしていく上でインタビューだったりとか雑誌とかね媒体さんにしていただくんだけど結構最近多い質問が、うん、えミラさんはなんでそんなに次の世代のこととか考えられるんですかって言われるの、その言動、なんか原動力は何ですかみたいなのあるんだけど、ごめんなさい結構そんな原動力とかないんですけどみたいな、なんか結構あのその質問が続いたからあれ私がちょっとおかしいのかなって思い始めてたとこだったから、うんまあ、今回のそういう私自身ももともとあった軸に戻れたっていうか、で、うんうん、個人的にはその軸に戻れたのが皮肉にも自分が苦手と思ってたアメリカに行くことでこの多様性あふれる国だからこそやっぱり軸に戻れたっていうのがなんか自分的にもすごい面白かったし、
うん、
なんか毛嫌いしないでちゃんとあの向き合っていこうと思いました
私も前までさもう結構前だけど、うん、プーマのアンバサダー4年間やってたのね。
そうなんだ。
その時にそういう海外の 本社とか支社に行って、
うん、
世界中のアンバサダーたちが集まってイベントをやるっていうのがあって、それ同じようになんかこうその時その時で全然内容違うんだけど、面白いことにアンバサダーなのに8割が女の人で、ほとんどが欧米の人たちだったんだけど、
うん、
でもなんかそれが絶対に日本では開催されないのね。でもその時も日本はこういう発信系のものはなんか需要がないみたいなのを言われて、で結局それもなくなっちゃったのね。もう日本人すら呼ばれなくなっちゃったみたいな今。
そうだよね。だからまあ需要は
ない、海外からもはや見捨てられちゃい始めてるのもあるのかなって思ったり、なんかそういう日本の枠みたいのもどんどん少なくなってる気がする。
うん、そうだね。やっぱディスカッションの中で日本ってこうだよねってまた言われた。日本ってやっぱ少子化今やばいんでしょとか、なんかこうだよねあだよねすごい、やっぱり先進国の皆さんはご存知なんですね、この日本のやばさっていうのは思って、まあモチベーションにもなりましたけど。
そうね。
なんかこんなメッセージもねいただいてて、すごい こういうヤングボスリスナーさんからのメッセージもすごいモチベーションになってるので、今日は一つ紹介したいなと思います。ピノンさんからいただきました。ありがとうございます。23歳から27歳会社員のところにチェック入ってます。私はレイコさんと同い年で95年生まれなのですが、同世代のお二人が世の中の話しにくいことを先頭に立って発信してくれていて本当にありがたいですし、首がもげるほどいつも共感してます。ありがとうございます。以前ポッドキャストで表立って意見を発信できなくてもいいねや共感をしていることを伝えることは大切だとおっしゃっていて、その通りだなと思いお便りさせていただきました。女性が生きやすい世の中になってほしいと常々思っているのですが、昨今の SNS での異常なフェミニズム叩きや女性が我慢を強いられる場面が多く、日本ではまだまだ男尊女卑が根強いなと感じてます。そんな時にこのポッドキャストに出会って、女性の味方はやっぱり女性なんだなと感じました。様々な意見がある中、アンチや誹謗中傷ばかりが目立ってしまうとは思いますが、改めて応援している声を届けたかったです。めちゃくちゃ嬉しいね。これからも引き続き応援しております。だってミラさんのアパレルとアマテラス、次ジーンズ狙ってますって
嬉しいね、こういうメッセージ
本当に嬉しいね。やっぱりこの最近ねメッセージもあったように、この異常なフェミニズム叩きだったりとか、まだまだこの私たち女性が女性のことについて発信することが、まあ、当たり前にはなりつつも、発信はできるような世の中にはなったけど、まだまだね批判はね多く来ますよね。
でもやっぱマスメディアではそういう発信なかなかできてされてないよね、って思う。
そうだね、
こういうメディアでどんどん私たちみたいな人ができるだけ発信するのはするべきだし増えてると思うんだけど、なんかね、日本のテレビをこの間日本帰った時久しぶりに見てすごい感じたんだよね、それを。バラエティ番組とかアナウンサーとの、なんかこうアナウンサーの立たせ方とか、女のキャラクターがマスメディアで出される出され方がもう男尊女卑だなってなんかすごい感じた部分がたくさんあった。
あ、わかる？ちょっと MC の方でいるアナウンサーさんが若干三歩後ろにいる感みたいな、そういうこと？
そうそうそう、それもそう。
わかるわかる。やっぱね、
なんか女性の意見の慎み方とか、なんかもっと言えばいいのにみたいなのを多分、台本で書かれてるのかカットされてるのかわかんないけど、
そうだね、
そういうさあれもあるじゃない、
なんかね某先輩に今すごい発信されてる方なんだけどめちゃくちゃ有名な方で、その某先輩に言われたのが、マジでミラちゃん今の時代ありがたいからねって結構真面目に言われたことがあるの。私も何回も収録だったりとかでこういう話ぶっ込んでるけど全部カット、全部だよって。だから今の環境当たり前じゃないからねっていうのは、あの言われて、そういう時代も経ての今っていうのは、でもまだきっとあるだろうね、そのテレビだったりとか。あとどうですか、この異常なフェミニズム叩きだったりっていう部分。
なんか私ね、フェミニズムに対して別にアンチでも何でもないし、ないんだけど、私たちが話してる内容ってさ、結局は、まあ、女性の平等化とか、もう女性も強くあっていいんだよみたいな話をよくしてるから、フェミニズムになる部分もあると思うんだけど、すごいメディアインタビューとか受けるときに、フェミニズムの人って出されるのが
すごい嫌なのね。
フェミニズムって別に強くないですか、 でもしかしたらジェンダーイクオリティになる話かもしれないけど、そのフェミニズムの人ってされる、うん、ちょっと抵抗あるのね。
うんうんうん、そうだね。
なんでもなんでもこうラベル化したがる。
うんうん、肩
書き、ね、ラベル付けしたがる。そうそう、ね、肩書きつけてラベルを貼って、うん、この人はこの人みたいなのが、
うん、
なんかそういうことをするから発信も話しづらくもなるんじゃないかな。
私たちもフェミニズムを広めようっていう思いでこういう話をしてるというよりかは、ジェンダーの話だっていろいろ話して、イコールフェミニズムっていう内容なのかなっていうふうに思うし、うん、でも根底にジェンダー平等を願うのであれば、あなたはフェミニストですっていう言葉があるぐらい、本当はフェミニズムすごくシンプルなことのはずなんだけど、やっぱり今すごいフェミニズム自体もそれこそ過剰に、うん、極端に左に行き過ぎてしまってることもあるし、そこは難しいんだけど、でもやっぱりそのジェンダー平等を願ってるのは間違いないから、きちんとこの国際女性デーがあるこの月にやっぱり称えること、うんうん、であとはやっぱり枠にはめられるのが苦手な方でもジェンダーについて話してもいいし、それを願うのは OK だよっていう環境づくりをこの日本でしていくのはすごく重要だよね、うん、言うて110位ぐらいの日本だから、いきなりフェミニストとかフェミニズムじゃなくて、もうちょっとその手前段階のセーフゾーンとか話し方っていうのは提案してってもいいかもしれないよね、
うん、そうだね。だからなんか、うん、フェミニズムっていう言葉とか、まあ、他にもいろんな言葉あると思うんだけど、
うん、
に左右されずに女性としてもこうであっていいんだっていうところは発信、うん、発信とか話すことがイコールフェミニズムっていう方にされるってわけではないはずだから、
うんうん、
なんかもっといろんな人と話したいし、いろんな人にも話せるようになってほしいなってちょっと思う、
うん、でもね、それ一個言ったら、私日本ではアクティビストとかそういう活動家っていう肩書きは一切外してて、やっぱその肩書きですごく反応してしまう人もいるし、嫌いってなってしまう人もいるから、やっぱ今の日本では私はあくまでもエンタメ、モデルだったりラジオナビゲーターっていう立ち位置でこういう問題について発信してますっていうのは貫きたくて、
うん、
でもファッションウィークだったりとか今回のアメリカとかでは、 Oh, I'm a model, I have my radio show in Japan, and I'm an activist in Japan ってちゃんと言う、
うんうんうん、
そこの差はぶっちゃけあるよ ね、
そうだね、
うん、
捉えられ方がね違うんだよね、まだ、うん、日本とだと、
うんうん、結構緩くてもアクティビストって言って OK だからね、スピーカーとかね、
そうだね、
うん、
そこだと思う、
うん、もう一個メッセージあるのでご紹介したいと思います。
はい、
ディスコードから来てます。アランさんからです。ありがとうございます。私は大学時代から今の職場まで男性が圧倒的に多い環境にずっといるのですが、自分の中の女性についてあまり考えたくないし好きではなかったです、うん、他の人たち男性とある程度同じだと思いたかったからです。女性は感情的で議論が苦手、共感してあげなきゃいけないとか周りの男性が一般的な話として言ってるのを聞いて冷静無表情を心がけるなどおかしな努力をしていた頃もありました。ですがある時トレーニング動画から知ったアマテラスのポップアップへ行った時、働いてる女性社員さんたちを見ていてとても元気が出た自分に気づきました。その後東京ヤングボスを聞き始めて、お二人やリスナーさんたちの話を聞いたり、このディスコートで各々の場所で、日々頑張っている皆さんの様子を見たりするうちに仲間ができたような感覚を持つようになり、この中の一人の女性としての自分も悪くないのではと思い始めました。エンパワーメントや連帯は何か大きなムーブメントを一気に起こすことだけでなく、ほんの少し気楽になれたり自分の中の何かを肯定したりといった小さなことの連鎖が社会を変えていくということでもあると思います。ミラさん、レイコさんやリスナーの皆さんの経験の中で社会において自分を女性として意識してそれを肯定的に捉えられたことがあれば知りたいです。いや、まずこれ嬉しいね、このメッセージ。ディスコードがそういう場だったり、アマテラスでやっぱそういうスタッフが、ね、アマテラスの
ポップアップで何を感じてくれたんだろうって今すごい気になるんだけど、
でも
ぜひもっと聞きたい、
うん、これちょっとはっきり私言ってもいい、そのアマテラスのスタッフがすごいなって思うところ、
うん、ぜひ、
ね、
みんな聞いてるんでこれ、
オッケー。ポップアップに行ってね、みんながね、うん、谷間を出してるので、
そこ、
ごめん本当に真顔だよ今、嘘、そんな笑わないで、
それ私一大事件なの、私からしたら。本当にかっこいいと思う。Okay, go on.
一回聞く、一回聞く。
いや、ポップアップストアにあの入った瞬間、アマテラスワールドなのよ。ここは LA、 ここはどこみたいな、もう、うん、なんて言ったらいいのかな、この日本の社会のなんか見えないこう壁をぶち抜いた子たちが堂々としてる、わかんない、この人もそう思ったんじゃないかな。みんながこうかっこよくて胸を張って、ね、胸もバーンってプッシュアップブラで、もう余計にも大きくなっててガンも着てるから超かっこいいのよ。なんか、うん、私もあの胸出すの嫌い、前もこの話したよね、別に嫌いじゃないの、自信がつくし、だけど日本ではどうしても嫌なんだよね。
うん、わかるわかる。
どうしてもね。でもレイコもいつもさ、うん、ガーンって堂々としてて、うん、マジかっこいいと思うんだけど、これ全然笑われると思って言わなかった。なんかそれが
いいかよ、嘘、ごめん、カニマ出してて
よくなかったね、ごめんごめん。いや、めっちゃかっこいい、もうその背筋もだから出してるから余計に姿勢ピーンってしてるし、
そうだね、姿勢よくなるしね、
うん、まあそれは見た目の話を今しちゃったけど、きっと中身が自信があるからそういう態度にもなるんだと思うし、と思う、
ね、なるほど。いやでも中身っていう、確かにそのなんかスタッフの皆さんから元気をもらいましたっていう声はポップアップの時毎回あるから、私もなんでなんだろうって思ってて、ね、みんななんかすごいねって言ったんだけど、でも多分その自分たちでこう自分たちでこう頑張らせて自分でやってそれを自信に変えるっていうところで、すごい軽く聞こえちゃうかもしれないけど、なんか文化祭みたいな、
うんうん、
あれってさ、自分で全部自分たちで企画して自分たちで物を作るわけじゃん、
うんうんうんうん、
みたいな方式で全部を取り組んでもらってるから、うん、特にポップアップとかもう本当に私は今ポンって遊びに行くだけなぐらいみんなでできてるし、
うん、
なんかそういうところから来る達成感だったり努力から来る自信みたいのが外に出てるのかなとかは思うけど、
私が思ったのは、あ、レイコが堂々としてるからだなって思った、純粋に。レイコが、
うん、嬉しい、
うん、レイコが、まあ、同じような格好をしてめちゃくちゃ堂々としてボスとして立ってるのが、うん、多分この背中が彼女たちの自信につながってるんだろうなっていうふうには、まあ、見てる側ね、みんながどう思ってるかぜひぜひ聞きたいけど、うん、だからそういうロールモデルをやっぱり作っていくのは大事だよね。こう目標とする人がいるっていうのは、身近にいるっていうのはすごくやっぱりめちゃくちゃいい環境だし、
うん、なるほど、みんなもそう思ってくれてるといいけどね。
なんか軽いんですけど。みんなもそう思ってくれてるといいんだけどね。
なんか私今日ポッドキャスト久しぶりに話してて、すごい自分のね日本語が変だって思ってる。
あ、そうですか。下手だと思ってるけど。
今
大丈夫だよ、別に。
後ろの人たちも。
あ、大丈夫だよ、大丈夫。うん、どう、メッセージである、社会において自分を女性として意識してそれを肯定的に捉えたこと、
なんだろう、絶対あるとは思うんだけど、
でも私はなんか一度も女性だからって思ったことが実は私ないんだよね。
うーん、
あんまり
私もあんまないかも。なんかこれの質問と合ってるかわからないんだけど、
うんうん、
その女としてやっぱ会社を経営してて不利なこととか損することとか無駄になんかストレスを抱えることってやっぱりあったのね、
うんうん、
その変にただただ私はミーティングして I'm just trying to make a deal、うんうん、仕事してるだけなのに、
うんうん、
こうちょっと女だから舐められちゃったりとか、うんうん、あわよくばみたいのがあったりとかみたいな、なんかよくある話、うんうん、全然私もあったから、
うんうん、
ただなんかそれですごいいちいちわあプライド傷ついたとかわあ つらいってなるっていうのは、うんうん、本当一回だけで、
うんうん、
その日から私はもうこれをどう私の武器に変えていくかっていう方向に走ったのね。
強い。
だから男の人にそういう風になられてももうそれを僕は逆に仕事に変えちゃうみたいな、
うんうんうん、すごい。
アプローチの仕方とか自分の見られ方を理解してそこにだから女性っていうワードは確かにあったし、女性として見られてるからっていうところで、それを意識して肯定的になるのか分かんないんだけど、その自分の武器に変えてった、
うんうん、
っていう努力とかそういうのはよく多分もう今は自然とやってることなのかもしれないけど、うんうん、そうやって考えてた時期はあったかな、うん、それ I don't know if it aligns with the question.
うん、そうだね。わかるわかる。でももしかしたら無意識的にやってることは多くあるのかなとも思ったし。
でも女性だからみたいな、その今ミラが言ってたような、
うんうん、
だからこうみたいなのはあまり特にないかな。
うん、でもやっぱり多分本当に育ってきた環境だったりとか、あの働いてる環境っていうのはその人の考え方を大きく左右するっていうのは事実あると思ってて、私はやっぱ子供のと、うん、子供の時からやっぱ女兄弟で、お母さんも女兄弟で、なんならおばあちゃんも女兄弟で、やっぱ女性に囲まれて育ってきたから、女だからって言われたことがマジで一回もなくて、とかなんていうのかな、学校もかなりそういう、今思えば一回も、はい、女子は女子これしなさいみたいな一回もなくて、こうよく食べてたんだけど、よく食べていい、普通になんか女の子なのにって言われたことほとんどなくて、ありがたいことにいい環境のまま多分大人になっちゃって、いろんな記事だったりとかいろんなニュースを見て、私はイギリスにいた時にすごいびっくりしたんだよね。うわ、男女ギャップこんなあるんだみたいな。でやっぱり話友達聞いてくと、うちもそうだよ、家にいるとさ、お兄ちゃんはずっと座ってんのにとか、弟はずっと座ってんのに私だけ手伝えって言われたりとか、正月とかずっとやっぱり男性はずっと座っててとか、職場もやっぱりそういう自分が得意なことがたまたま男性が多い職場で、そういう経験、女子はこうだよねって言われやすい、その場、やっぱ私がいるのはメディアだったりとかするから、まあ、特にこういう発信してる人間にも言わないじゃん誰も、女性だからとか若いからとか、なんか環境によってやっぱり全く思いませんでしたって、なんかたまにいるんだよね、全く、あ、私も思わなかった、思わなかったからなくないっていう人がいて、いや、あなたが経験してないからといって世の中にないわけじゃない、まあ、これだけね多くのデータがあるわけですから、なるべくみんながもうちょっと優しい心を持って、まあ、女性だけに限らずいろんなジェンダーだったり、いろんなその社会で起きてる問題に一歩でも寄り添えられるようになったらいいなっていう風に思ってます。
はい、
はい、
でもやっぱ教育と家庭環境大事だね。
そうだね、
そこでやっぱり自分の当たり前とか自分の中の普通って作られてくるから、
うん、
その女が多い家庭でっていうのももしかしたらあったのかもしれない、うんうん、私もそれ言ったらそうだなって今思ったし、
うんうん、
だからあんまりなんか女だからみたいな言われたこともない。
そうなんだね。
そうね、なんか今ので言うとさ、女子っていう言葉良くないよね。日本の学校とかでさ、なんかよく聞くじゃん、女子、はい女子みたいな、
うんうんうん、
なんかすごく差別の感覚が入ったような言い方だなってちょっと感じた。わかんない、
まあでも そういうちっちゃな違和感から多分この社会ってあれって思うのでもいいと思いますよ、3月なので、うん、さあ東京ヤングボスは3月は、国際女性でもあったこともあり、女性にまつわるトピックを、お届けしました。本当にたくさんのメッセージだったりお悩みだったりとかいただいたので、あの引き続き3月に限らず、もともとねヤングボスで話してはいたので、まだまだメッセージなど募集しておりますので、ハッシュタグ東京ヤングボス、もしくはメッセージ、概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いできればと思います。 Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Raiko, bye.
Bye.
Spinner. Reiji Season 3. 上り坂の時代。
鉄砲撃ってんのに驚きましたね。機動隊に。
ああ、そうか。鉄砲持ってんだと思いましたけど。
時代の一つの共有感覚というか。権力の横暴を許すまじ、なんであの時代に学生運動があれほど熱っぽかったかっていうのはやっぱりベトナム戦争ですよね、
まあ、体制に流されていった結果国が滅びてしまった、ね、マジョリティにくっついたってせいで日本が滅びた。
若者の数以上にですね、まあ、結果的には自民党に入れる人たちっていうのの数がまあ多かったわけですね。
僕は逃亡したんですね、組織から逃亡して、で逃げて身を潜ませてたわけですね。
世界で今起きていることをおよそ4分でチェックしましょう。ケリーアンです。 Quartz Daily Brief ではニューヨークで配信された最新のグローバルニュースをいち早く日本語に翻訳し、平日の朝声でお届けしています。 Quartz Daily Brief、 世界のビジネスパーソンに必要な情報をあなたに。 Have a nice day!